人生のこと、精神時代に耐える30のこと、そのうち、精神時代とは心の若さのことを言う。精神とは年齢とは関係なく心の状態のことを言います。精神とは心が若いということです。心が若ければその人は老いて年齢を重ねていったとしてもずっと精神時代でいられるのです。時々年齢を重ねるにつれて体だけでなく心まで老けてしまっている人がいます。人間の精神時代は年齢そのものの心がなく老いて心が若いことによって決まります。挑戦、やる気、好奇心、向上心、情熱、恋愛、これらのことを代表する気持ちがなくなった時、人は初めて来るのです。いつまでも挑戦はせず、自分のやりたいことのためにやると思っている人はいつまでも来ません。精神は若い時期だけを指しているのではなく、心が輝いている時代のことを指しているのです。40代や50代になっても、人工場のために何事や読書を欠かさずにしている人はまだまだ精神時代を送っている人です。年齢が40歳でも50歳でも心がやる気にしていれば、そうした方々はまだまだ精神時代を送っていることになるのです。年はとっても心がいつまでも若く、人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その2、8歳でのあるうちはまだまだ精神。8歳でのあるうちはまだまだ精神時代を送っていると言います。たとえ30代や40代の人でも初めてのことに挑戦している人は年齢とは関係なく若いと言います。私の友人で30代の人がいます。今その人はスキューバダイビングをしています。本人はそれまで経験などしたことなく初めてだったから初めてだと言います。私はそれを聞いて若いですねと言いました。年齢の高い人でも初めてのことに挑戦している人は若く感じます。人間は年を重ねることについて浅い点に自分が死になります。いい年をして恥ずかしい目の前で初めての経験から見越しになります。これが心の老いの出発点です。体の老いを言っているのではありません。体の老いは年を重ねる比例で老いていきます。人によって個人差はあっても体の老化では避けて通ることはありません。しかし心の老いは本人の気持ち次第で避けていきます。心の老いは年齢を比例していくことはなく本人がそうさせてしまっているのが大半です。本人の心の老いによって心は年齢に関係なく増えることも分からないこともできる不思議な存在なのです。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その3、そんな年じゃないからという人は自分で心の老いを認めている人。私、もうそんな年じゃないからということを聞いたことがありませんか。そんな年とはどんな年でしょうか。このことは人生の中で言ってはいけない気持ちです。この言葉を言ってしまうと自分で心の老いを促進させてしまうことがあります。この人とはすでに心が老いていないと出てこないことだからです。心が若い気持ちがもうこんな年だからということは間違ってもいません。そんなことを言ってしまうと自分がすでに老いてしまっていると認めることになってしまうからです。もうそんな年じゃないからと言っている人は決まって心も老けている人です。本人はそんなことはありませんよ。まだまだ若いじゃないですかと言ってもらいたいかもしれません。しかし言ってもらうと遠慮している点でも老いているのです。今まで気にしなかったことかもしれませんが、これからは注意しましょう。年を取ってしまうことにうっかり気にしてしまいがちなことですが、気をつけたいことです。もうそんな年じゃないからと心の老いを避けたことはないのです。もうそんな年じゃないからと気にする。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その4、本を読んでいる人はいつまでも精神時代を送っている。人間の向上心は本を読む習慣があるかどうかでよくわかります。一般的に自然と手本読みを読み込んでいる状況はありません。本を読むには必ず必ずお金が必要です。本を読むにはある程度まとまった時間も必要です。お金といい時間といい意図的に積極的にならないといけません。本を読んでいる人で向上心のない人はありません。わざわざ本屋に行ってお金を出して本を読もうとする人は向上心が強いと言います。無料で手に入る図書館にせよ、図書館まで行くのが必要です。本を読んでいる人はやはり向上心、好奇心のある人です。つまり心の若い人です。自分の向上していこうという気持ちがあるからこそ本を読むという気持ちになります。本を読みたい人は面倒でもわざわざ買ってまでも読みます。これがまだまだ心の若いという証拠です。本を読む習慣を身につける。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その5、メイクをしている人は心の若い。私の妻に生きていた頃はよくメイクをしていました。たわしわしになっていても、彼の前に立ってメイクをしている姿は私感じられました。そこになぜメイクするのかと尋ねると、メイクした方が綺麗に見えるでしょうと答えました。当たり前の現実が深いことです。やはりメイクした方が綺麗に見えるのです。たとえ年を取っても美しくありたいという気持ちは全ての女性もないでしょう。当時70歳だった祖が美しくありたい気持ちを持っていたことに嬉しく思いました。自分の顔に自信があってメイクをしない人も時々います。確かに顔から自分に恵まれた人はメイクしている人より綺麗なのかもしれません。しかしもっと美しくありたいという向上心を捨てていることに気づきます。綺麗かどうかでメイクをするしないではありません。もっと美しくないという向上心のない人がメイクをして、向上心のない人がメイクをしないだけです。メイクしている女性は全て若いです。見かけは若いだけでなく心は若いということです。メイクは自分をもっと綺麗に見せたいという向上心の表れです。だからメイクしている女性はみんな美しいのです。メイクして向上心を維持する。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その6、恋愛には人を笑いやすることがある。恋愛は人生の花です。恋愛こと生きている喜びを感じることはありません。恋愛をしている人も全て若い人たちと言えるでしょう。恋愛には年齢制限がありません。相手が好きでお付き合いをしている時の高揚感が10代に入ったことはありません。20代、30代でも感じることができます。医学界ではこんな発表があります。認知症の年齢者が恋愛をしたところ、認知症が改善した。恋愛には脳の余裕な部分の刺激する要素が含まれていて、脳が活性化されること。人生のことは人間性の最も自分の部分なのかもしれません。恋愛は余裕な要素がたくさん含まれています。腹の膨らみ、愛は心の高揚感なのです。恋愛をしている人はまだまだ腹です。恋愛には人を笑いやすい力があります。恋愛をして脳の若さを維持する。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、謝れなくなるということは、それだけ頭がなくなってしまったということです。何や、見え、体になるために謝れないのです。相手に対して素直に謝れなくなったら、正しいものです。大きな間違いでは謝ればいいわけではありません。日常生活の小さくて些細なことでも謝ることができるかどうかが大切です。特に、子供は謝るのが上手です。些細なことでもごめんなさいと謝ることができます。ごめんなさいと言われると大丈夫だよと許してしまいます。大人で子供まで来ている人は謝ることはしません。というより、できないのです。謝ることは負けることだと思っているため、なかなか自分の過ちを認めることができません。そのため、本当に間違っていることでも教えてもらえるチャンスを失ったり、現実を知ってしまったりします。ここまで来ると、誰かの言うことも聞くことができなくなります。謝れなくなったら自分の成長を止めてしまうことになるのです。素直に謝ることを大切にする。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その8、勝ち負けに答えるように楽しんでいる人の方が輝いている。私のことは、すでに80歳を超えているにもかかわらず、ダンスや川柳をして毎日楽しんでいます。私が電話をしてもほとんど言いません。その他に外で何か習い事をしたり、人と会ったりしているということです。私のことはダンスや川柳を楽しんでやっていると言います。年を取ってもバラバラしているのは毎日楽しいことがあるからなんだと思いました。勝ち負けに関わらず、ただ純粋に楽しんでいるわけです。スポーツや勉強、仕事もそうですが、普通はつい勝ち負けを意識してやってしまいがちです。勝ち負けがあるからやり慣れるということもあるでしょう。ただ相手の方を喜び、負ければ自分の方に楽しむという感情の波が激しくなってしまうことは言うのではありません。勝ち負けを目標とするより楽しむことを目標としていけばいいのです。伊藤選手はアメリカリーグで年間の250本を達成して実力を世界一になりました。日本からは国民栄誉賞を授与するという申し出を行いました。伊藤選手はモチベーションを大切にしたいからと言って断りました。まさに伊藤選手の場合こそ勝ち負けにこだわっているのではなく野球を楽しんでいる姿です。楽しむことを大切にしているからこそモチベーションや野球を達成素晴らしい成績を残すことができたのです。素晴らしい生き方は勝ち負けにこだわりきたことではありません。その時その時を楽しみに生きたことなのです。勝ち負けより楽しむことにこだわり。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、その9、面倒と優勝は親父最初。面倒という草と親父最という草はそっくりです。親父最ということは面倒くさいやです。面倒くさいやということは親父最ということです。いつの間にか面倒が必然になっていませんか。掃除するの面倒、人づきあいの面倒、歩くの面倒。確かにこのようなにはたくさんの面倒なことがあります。人間は面倒なことを楽にしていくために発展と発達を繰り返し進歩してきました。携帯電話、電車、車、自転車など手の軽さに発明されたものです。だからとはいえ何も行動しなくなるのでは大事になります。親父は何をするのも面倒をやられます。ありがとう言って、大人になれば悪い。自分でやらなさいと言って面倒をやられます。面倒を避けた結果、体を動かさなくなり体が出てくるのです。こうした面倒なことを僕らで自分の中で隠蔽していくによって今後の生き方に影響を与えます。親父臭いと言われたくなければ面倒と言わないことです。面倒と言ってしまうと親父臭くなってしまうのです。面倒を隠蔽する。人生のこと、精神時代に耐える30のこと、操縦、上を見て歩こう。サポートのメトロに上を見てこう、作曲なら話させてよせというのがあります。海外でも好きな人と名前を変えて発売され、一本数の世界的に4000話となりました。ここまで世界的にヒットしたということはもちろん理由があります。この上を見て歩くという考え方は全ての人に共通した考え方です。全ての人に共通している方は世界中で愛されるのもあります。上を見て歩いているときその人は精神時代を送っていることになります。ただ上を見た際は気持ちが上向きであることにします。気持ちが上向きになっているときは元気になります。気持ちが上向いている人は一生を受けることはありません。いつも上を見ているからいつも明るい状態でなります。落ち込んでいるときはつい下を見てしまいがちになります。 しかし、今度は落ち込んだ時こそ、目を見て歩かなければならないのです。落ち込んだ気持ちを少しでも不安化するように顔を上に向けましょう。気持ちまでだんだん不安定になります。目を見て歩いてみたら、心が不安定になります。目を見て歩こうは、そんな明るい人生を歌った曲なんです。目を見て歩く。人生丸ごと精神時代に耐える30のことその11。最近何も失敗がない人は何もやっていない人。失敗したり落ち込んだりしているうちは精神です。失敗があるということは挑戦をしているということです。挑戦したからこそ失敗ができます。失敗するというのは挑戦を動かしているからであるのです。最近何も失敗することがなく落ち込むことがなくなったというのは一見喜ばしいことのように思います。しかし実は何もやっていないから失敗することもないです。何もやっていないから何も失敗しなくなったのです。新しいことに挑戦せず現状に満足し向上も成長も求めていない人は挑戦することもなければ失敗もありません。私はあまり失敗をしませんという人は挑戦をやめて成長が止まっている人なのです。成長しなくなった場合はもうあとは暗い方しかありません。心の動画を取っていくしかないのです。時々失敗ばかりをして悩んでいる人がいます。本人はとても残念そうにしていますが私はそれは何も悪いことだとは思っていません。むしろ頑張ってなと感心してしまうことです。きちんと挑戦したら失敗できるんだと思います。逆に最近何も面白いことがないと言っている人の方が心配でありません。何も挑戦していないから何も起こらない事情になってしまっているのです。何も起こらない現場の毎日だったら新しいものなんです。たくさん挑戦してたくさん失敗をする。人生丸ごと精神時代に耐える30のことその順に嫌なことを後回しにすると精神的な負担が大きくなる。あなたは嫌なことをさっさと終わらせるタイプですか？それとも後回しにするタイプですか？この2つのうちが良い選択なのかはきちんと答えが出ています。さっさと終わらせてしまう方が正しい選択です。嫌なことを後回しにすることは忙しい時や元気がない時にやってしまいがちです。しかしこの嫌なことを終えて早く終わらせてしまうから大切なポイントになります。なかなか気づいている人が少ないのですが嫌なことを後回しにすると自分で自分を苦しめることになります。例えばテストで50点という割り点数を取ってしまったとします。これを親に言わなければならない。しかし調べるのが怖くて後回しにしてしまいます。すると自分の頭の中では親に言った時にどうしたらいいかを想像してしまいます。戦いたり、ぶられたりなど様々な調べ方を考えます。考えるんだけたくさんの方の考えてしまい精神を消耗してしまいます。まだ調べてもいないのに調べたような気分になってしまうのはこのためです。実際にはまだ何も起こっていないというように自分の頭の中ですでに何度も調べているのです。実際に親に言った時にまた調べます。嫌なことを後回しにすると本来の苦しみを何も3倍もしてしまうのです。自分で自分の首を絞めてしまうことに余計に苦しくなってしまうのです。嫌なことを早く終わらせてしまった方がよほどだです。嫌だから目を背けたい気持ちもあることでしょうが後回しにすると現実として本当にもっと辛くなってしまうのです。嫌なことを早く終わらせてしまう。人生の精神時代に耐える30のことその13、失敗のことを考えるくらいなら成功することを考える。失敗したらどうしようと心配することがあっても成功したらどうしようと考える人はなかなかありません。失敗を心配している人ほど失敗した時の準備を始めてしまっています。失敗した時のことを頭の中でイメージトレーニングしそうなった時のことだけを考えてしまっています。失敗を心配したらすでに一歩失敗に近づいているということです。イメージには現実に近づけてしまうしかない考えることが本当にそうなります。失敗したらどうしようという人ほど失敗しやすいのはそのままです。考えることが現実になります。そこで考え方を変えてみましょう。失敗した時のことを考えるくらいなら成功した時のことを考えるのです。成功のことを考えていた方が成功する確率は高くなります。オリンピックの選手はみんな試合の時はイメージトレーニングを大切にしています。実際に自分のイメージを現実化するように試合をする前に頭の中で先に試合を行っています。また自分が勝っている時の姿も想像しています。自分が勝って喜びに満ち溢れていることを想像しているために現実になるのです。失敗は失敗するために使うくらいなら成功した時のことに使いましょう。勝った時はどうしよう、成功した時はどうしようと考えることが本当に現実になるのです。失敗のことより成功のことを考える。人生丸ごと精神時代に耐える30のこと。その14。心が置いている人は昔話、バレず。心が新しい人はこれからの話をする。心の状態は会話の中でその人が何の話をしているのか、過去の話をしているのかと言われます。過去の話ばかりしている人はすでに心が減ってしまっている人です。私が若い頃はもっとできた。昔は楽しかったなと昔話ばかりをします。その証拠に体だけでなく心まで減っているようやじさんが昔の話ばかりをします。この人は昔のことばかり考えてこれからのことは考えていない。考えようともしていないことがわかります。将来に対してある希望を持っている人は必ず将来の話をします。未来に対してある希望を持っているため昔よりこれからのことに関心があるのです。特にこれは子供たちに顕著に現れます。まだ幼い子供たちは過去の話などしません。どの子供たちも将来の希望や夢の話ばかりします。将来は医者になりたい、野球選手になりたいと目を輝かせて話します。小学生の子供があの頃は良かったなんて言葉を聞いたことがありません。どれだけ前向きに将来に対してある夢や希望を持っているから話の内容が高くなるかと笑ってしまうのです。いつまでも心は若々しくないと言いながら当然過去の話はやめることです。過去のことはもう終わってしまったことです。二度と戻ってくることはありません。昔話をするパワーならその場をこれからのことを考えることにしましょう。子供たちのように将来の話ばかりをする人は心の笑い証拠になります。昔話をやめてこれからの話をする。人生丸ごと精神時代に耐える30のこと。その15。人の話を聞かなくなったらどうか始まり。人の話を聞かなくなったら成長が止まっていると考えることです。自分の意見が正しいだから他人の話は聞かないという人が時々言います。俗に言う、なんか親父、石山、頭が高い人と言われる人のことです。そんな人は新しい知識を吸収することにそれ以上に向上することをやめてしまっている人です。人は年齢とともに動かします。しかし、それは体の動かだけです。心の動かでは歩き続けているかに多いことはありません。歩くのをやめたときに初めて心の動かが始まります。人の話を聞いて新しい情報を常に頭に入れようとする人は年齢とは関係なく常に青年です。笑い切った内容だから話を聞かないというような人は常に精神的なものが置いてしまっているのです。心が新しい精神を送っている人は人の話を聞かないというようなことはありません。たとえ自分が知っていることでも情報を錯覚してしまうような行為は成長の歩みを埋めてしまうことになるからです。人の話を聞いている人は心が置いてしまうようなことはありません。人の話はしっかり聞く。人生始まりがあれば終わりがあるというのが一つのルールです。始まりがあれば終わりがあるというのが始まりがあります。学校のテストでもテストという目標があるから頑張ります。テストという終わりがあるから勉強を始められるのです。しかし残念なことに校舎終わりには危険があります。危険があってこの苦しみももう少しで終わるという気持ちが勉強をすることのモチベーションになります。人生全体を精神として満喫するために大切なことはあえて締め切りをつかないでおくのです。終わりのない目標を立てるのです。終わりのない目標をすれば自分の頑張りも終わりになることはありません。その上その一生懸命さに生涯をするために人生全体を精神時代としていくことができるのです。死ぬまで終わりをつかなかった人には輝きがあります。例えば人たちは人生の終わりのない目標を立てることでその頑張りを生き続けていくことができました。例えばエジソンです。エジソンは人々の生活を向上させるためという終わりのない目標を立てました。その上で死ぬまでずっと活命を続けていくことができました。エジソンの人生には目標がありましたが終わりなくそのために一生懸命さを続けていくことができたのです。エジソンは大げさかもしれませんが自分の好きなことを中心に終わりのない目標を立てました。今私が付き合っているのはビーズが大好きでビーズアクセサリーを作ることを生きないとしています。最初は趣味で始めたらしいのですが生活することが上手だし今では近所の人たちを集めてビーズ教室をやるようになりました。彼女のビーズという目標には終わりなく一生続けていくつもりと言っています。そんな夢の中に毎日元気を送ることができているのです。終わりのない目標を持つ。人生のこと精神時代に耐える30のことその17。好きなことをしていると心が折れることはない。一生続ける好きなことをライフワークと言います。お金を稼げなくても趣味でも構いません。一生続けられる好きなことをしている人はライフワークを持っていると言います。嫌な仕事を嫌々やっているのはライフワークではありません。嫌な仕事は心の中からやる気や元気などの一歩どんどん奪ってしまい心を約束してしまいます。好きなことをしているというのはそれだけで心の中に状態を約束します。好きなことをやっていると面白いからやめることなく一生続けてしまう。好きなことだからこそ特に価値までにこだわる必要もない。好きならこれがライフワークなのです。ライフワークのいいことは価値までを意識せず楽しめるということです。例えば仕事をしている人はつい価値までを意識した毎日になります。仕事をしている間は競争が発生し価値までになってしまいます。同じ商品を売るとしてもどちらがより売れているかで会社の存続まで関係しています。競争で勝てば生き残ります。ただし負ければ会社は倒産します。このように常に価値までを意識した状態ではいつもどう相手に勝つか考えていなければなりません。ここにもはや好きはありません。好きなことなんて言っている場合ではなく嫌なことをしても何とかし合いでも勝たなければなりません。そのためにでは不正行為で対抗されるニュースでいつも見舞っています。頑張っても勝てなければもはや不足行為でもしないといけない状態になってしまうのです。これが価値までを意識した人の結末です。価値までを意識しているからには一生安心することはできません。常に誰かに残されるのではないか奪われるのではないかと言いつつもありません。好きなことをして一生過ごしているなんて夢はまだ夢。価値までを意識している人はその時点で精神とは遠ざかった生き方になってしまうのです。それに比べて価値までを意識せず好きなことをしている人は焦る必要がありません。誰かに勝てれば幸せになりたい価値までに乗り方は違い好きなことをしているだけで幸せになります。好きなことをしているから毎日楽しいしやめる必要もありません。そのおかげで終わりもありません。ただ幸せになれば不幸と考えるのはやめましょう。好きなことをして楽しいから幸せを目指していけばいいのです。好きなことを中心に生きていくと終わりのない精神体となります。好きなことをして心にどんどん元気を与えていく。人生丸ごと精神時代に耐える30のこと。 点数緊張感の武器をちゃんとして楽しもう。すでに知っていることというのはそれだけで安心できます。一度でも経験があれば具体的に想像が深みスムーズに楽しめます。いきなりお店やレストランなど一度経験したことがあるとどんなことか知っているので安心して楽しめます。その反対に初めて経験することは拒絶反応を起こしてしまうものです。例えば初めてアイドレストランには緊張感が走ります。どういう雰囲気なのか、どこにどんなレベルがあり、どんな接客をしているのか、初めての経験は不安です。こういう時には緊張感に触れるより武器を楽しむことが大切です。緊張していては楽しいことも楽しくなります。ガチガチ緊張していてはレストランでせっかく美味しい料理が出ても味は余裕がなくなります。それならいっそのこと緊張することを楽しんでしまうようにすればいいのです。私の住んでいる近所に先日新しいレストランがオープンしました。デニーズです。よく知っているレストランですが、やはり初めて入るときは緊張しました。しかし、武器を楽しめないと考えれば心に余裕ができます。レストランのメニューは美味しそうなものが並んでいて、どれにしようか迷ってしまうくらいです。しかし、その迷いなんですが楽しむように心がけています。初めてというのはそれだけで努力してしまうものです。初めての経験を迷うことを楽しんでしまう。人生の精神に入る30の方法、その19、エッチな人は笑い。エッチであるということは笑い証拠です。エッチは人間の三大欲の一つです。人間にとって基本的な欲です。性欲の大きさが新たに比例します。雨、ドラゴンボールで登場する神仙人はとにかくエッチです。ブナを追いかけるものの最後にはブナに叩かれるという流れが起きないです。神仙人は普段は良いもののおじさんです。しかし、神仙人が公園も関わらず、バラバラしみるのはエッチだからです。エッチである人はそれだけでは考えることができます。性欲は悪い印象を持たれやすいのですが、悪いことはありません。人間として当然のことです。人一倍エッチな人は人一倍元気である証拠です。いやらしい響きではありますが、人には大切なことです。エッチで若さはピース。人生の精神に入る30の方法、その20、不得意なことには若さの秘密が隠されている。挑戦している人はそれだけでかっこよく映ります。さらに不得意なこともあえて挑戦している人はかっこよさの上に輝きを感じます。得意なことをしているのは確かに大切なことです。得意なことを上手にできるし失敗しても補えられます。しかしあえて得意なことも勇敢に挑戦している人は精神的な技を感じます。精神という字は青になると書きます。まだまだ青になると大人に言われたことがありませんか。その時代が青になると呼ばれる精神になります。まだまだ青と言われるときに得意なことに挑戦しているというのはまさに精神を送っているということになるのです。初めての経験わからないことをまだまだ青と言われてしまうことがどれだけたくさんあるかです。何でも経験したり何でも知っていたりすることは素晴らしいですがそれだけでは万年になります。わからないことがあるということも精神には必要不可欠なポイントなのです。不得意なことには若さの秘密が隠されているのです。不得意なことも挑戦している。人生の精神に入る30の方法、その11、中途半端な場合は気持ちの表現も中途半端。心の若い人は笑顔に現れます。笑顔になるときは人間の心の外側に外れたときです。面白さを学んできて笑ったときこそ人間の本当の顔になります。笑ったときの顔は色々な顔がありますが、心の若い人は決まって豪快に笑います。我慢することもなく豪快に笑う人は心の弱いということです。クスクス笑っているだけではまだ笑いを我慢しています。周りの人の目を気にするためにクスクスに笑いを我慢してしまうことになるのです。笑うときに豪快に笑っている人は心の底から面白がっている証拠です。私は小さく笑う人より大きく豪快に笑う人の方が好きです。大きく笑っていた方が本人も気持ちよさそうだし、こちらまで明るさが伝わっています。むしろクスクスを中途半端に笑う方が気持ち悪く感じます。はっきりした笑いも取れず、こちらのリアクションに困ってしまいます。気持ちの表現に中途半端はやめることです。笑うときは大きく笑い、泣くときも大きく泣いて笑う方がよほど人間らしく感じることができるのです。笑うときは大きく笑う。人生の精神に入る30の方法、その12、生活に触れない現代には体に体の触れも訴えている。体を動かす習慣を持ちましょう。機械がどんどん進歩していき、人々の生活も快適になっています。確かに生活はどんどん便利になっているかもしれませんが、人間の体は以前より不便になってきています。今と昔で太っている人の割合を比べれば明らかです。明らかに生活に触れない現代人の方が体の触れも訴えるようになっています。機械が進歩したため、私たちの体は健康な信号になっているのです。面倒なことは機械に任せる生活になりつつあります。できることなら少しでも毎日の生活の中に体を動かす習慣を持つことです。体を動かす習慣の方が必ず健康を維持できるようになります。楽を目指せば気がありません。自分は動かずに機械に全てをやってもらうことが理想だと考えている人がいますが、本当にそうなれば大変なことになります。現代の人の求めるその願いが本当に叶ってしまった時に、私たちはどれだけ体の不便を手に入れてしまうでしょうか。自分の生活を振り返ってみましょう。体を動かさなくなった時、もう健康な状態ではなくなります。健康があるうちにどんどん体を動かして健康になってしまうのを予防していくことです。体を動かす習慣を持つ。人生の精神時代に入る30の方法、その13、小さなこともありがとうと言える人はそれだけ心の若い人。ありがとうと感謝するのは何も大きなことをしてもらったことではありません。小さなことをしてくれた時もありがとうと言えるようになることが人生を丸ごと精神に変えていくことです。人間は年を重ねるごとに偉そうになってしまう傾向があります。いろんなことを知ってしまうといろんなことが頭に見えてきてしまいます。物事に精通している人や偉い人と全て当たり前だと思ってしまい、感謝するのを忘れがちになっています。いくら知識を持った人でも代わりに感謝を忘れてしまっては意味がありません。知識のある人より感謝をする人の方が新しく感じられます。些細なことも感謝でき、欠かさずありがとうと言える人はそれだけ心が敏感になっている証拠です。心が敏感である人は心が若いということなんです。心を敏感にして小さな感謝に気づく。人生の精神時代に入る30の方法、その14、闇雲貯金は少ない。一定の貯金だけでは成長するためにお金を使う。貯金を始めたら保守的な人生の始まりです。貯金をする人は今のようにいつも思います。将来なくなったら毎日のために貯金する。もちろん貯金は大切です。将来達成するかもしれない万が一のために備えないと今という貯金が発生になります。しかし、だからとはいえ、貯めるときに目安はつくことが大切です。蓄えがたくさんなりとしたことはありませんが、一方的に蓄えはあるのかもしれません。もし余裕を感じる人生の貯金ができれば、残りの稼ぎは自分に費やすことをお勧めします。今の自分に投資をして成長しなければ、将来の万が一のときに乗り越えることができません。将来がわからない将来のために再現な貯金するより、今の自分の成長の量が増えていく方が将来性があります。今の自分に投資をして成長していく方が建設的であり、将来の万が一になります。お金は使わないかに、これで将来のお金は果たしていません。単なる精神を安定させるためのお守りにすみません。今の自分の投資は成長するための知らなくなったら精神時代も終わり。知られているうちはまだ精神時代と思うことです。まだまだ覚える人がたくさんだから知られます。知られているうちは間違いに気づくことができますが、どんどん成長ができるのです。これが年を取っていくにつれて、だんだん知られる回数が減っていきます。年を取るにつれて、周りは若い人たちが見えます。そうすると、必然的に知られている人が少なくなるのです。知られる回数は減って、知られる回数が増えます。こう考えると、年を取っても知られることができるということは貴重なことになります。知られると、損でしまいますが、その損の成長と考えましょう。年を取ってしまえば、知られたくても知られなくなり寂しくなります。知られているうちは成長できるチャンスなのです。知られることに感謝する。人生の精神時代に入る30の方法、その16、憧れに向かって走ることは精神時代を走ること。最近、憧れを持っていますが、憧れに向かって走っていますが、すごいな、憧れないというあがりがあると、それだけ自分が一番すごいんだと思うのではなく、上は上なることをしれば、自分の肉さや小さな気づくことになります。自分の肉さを超えているうちは、まだまだ向上の余地があります。向かう気持ちを憧れ、長いからこそ、やる気ができて、どちらへ進むべきかが分かっています。憧れに向かっている最中は、まだ心が青い状態ですが、それこそが青い状態である精神を保有しています。日本には甲子園という大きな野球の大会があります。日本全国から高校球児たちが集まり、日本一の野球を目指しながらあります。その甲子園に出ている球児たちは、みんなが声を譲っています。試合で勝つような内容は、一生懸命になって野球をしている姿は、まさに青春している姿です。憧れに向かって一生懸命になっている人は、いつでも精神体を追っているようになります。10代に限らず、40代の人でも50代の人でも同じことになります。精神とは年齢とは関係なく、心の状態のことを言うのです。憧れに向かって走っているときに精神体を走っていることになります。頭を下げる謙虚さを忘れて、持っているように心を忘れて反映されます。知らないことは知らないと正直に言え、教えてくださいと頭を下げる。こうした謙虚さがあれば人間の成長が止まることはありません。若い人は謙虚でも年を取ると偉そうな態度を取ってしまう人がいます。こういう人は単に年を取ってしまっただけでなく、心まで年を取ってしまった人です。日々の謙虚を忘れてしまったため、つい自分が一番と考えてしまい、何も吸収しなくなってしまうのです。若い人は学習力があります。それはただ若いかと言うだけでなく、謙虚になっているから学習力があるのです。40代や50代の人でも若い人も何か謙虚な人がいます。そうした人は今に謙虚に頭を下げることで、いろんなことを学んでいこうという姿勢を感じることができます。頭を下げる謙虚さを忘れたというのです。いろんなことを吸収するために謙虚さを忘れないようにする。人生の精神時代に入る30の方法、その18、子供向けの本で人生の自己再確認。私は子供向けの本が大好きです。どうは子供話なのです。今に子供向けの本をよく読んでいます。大人になって笑ったことですが、子供向けの本の内容は内容が濃いです。わかりやすい表現の中に大切なことが書かれています。 哲学とは、数字化されているために、子供向けの本の方が良い勉強になることがしばしばあるのです。子供向けの本は、人生の自己再確認する良い生き方を与えてくれます。復習といったところです。物語を、下地にすぐ、一寸法師、太陽と北風、人魚姫、さかに合戦、あかりわん、こうした物語の言いたいことは何でしょうか。人のために生きることが自分のためにもなる、嘘をつか、自分に与えるなどです。簡単な物語の中に、人として私に生き方に関する哲学が詰まっています。大人になって読み返すと、子供の頃にこういうことたちの物語を読んでいたのかと驚きます。子供の頃は気づかなかったことも大人になりについて笑っているようになるのです。子供の頃に読んだ本も読み返してみる。人生なりごと精神時代に変える30の方法、その19、新しいことを勉強するより復習することが得ることが多い。新しいことを学んだり勉強ではありません。習ったことを復習し、さらに深めることも勉強です。新しいことより一度習ったことをもう一度復習することが得ることが多いです。一度でも習ったことがあると予習の働きをします。学校の勉強では予習をすると先生の言っていることがよくわかるようになり頭に入ってきやすくなります。それと同じように初めて経験することが習うことは予習と考えて復習でもう一度学ぶときに本当の勉強になるのです。復習するときに本当に頭に入ってくるようになります。理解できるようになります。同じことも1回読んで終わりにするのではなく、2回目3回目と読んでいく方がより深い理解ができるようになります。英語も1回見ただけでは単なる予習にすぎません。2回目3回目と読むと内容を知っているだけに別の視点からものを考えることができ、結果として得られることが多いです。初めての勉強は予習です。復習と何回から本当の勉強になるのです。世の中の全ての最善は予習と考えることです。以上、経験の仕方で分かったような倒すのはまだ早すぎるのです。復習をして本当の勉強を始める。人生なりごと精神時代に変える30の方法。その30、勉強は永遠の精神時代を約束する特効薬。病院は永遠の精神を約束する薬は売っていません。病院で約束するは心の薬ではなく体の薬だからです。では心の薬はどう言っているのでしょうか。勉強です。勉強そのものが永遠の精神時代を約束する特効薬となります。学習や学問と言ってもいいでしょう。勉強には心を常に上向きの状態にすることがあります。新しいことを知識や知恵を貯めていくというのは心の向上につながるのです。頭は筋肉と同じです。体を鍛えるとき、ダンベルを使って筋肉を動かすことで強化することができます。同じように勉強というダンベルで頭を鍛えていくことで心も強くなります。体を鍛えるためには運動をすればいい。心を鍛えるためには勉強をすればいい。単純なことなのです。学校では無理やり勉強をさせられるために勉強内容がたくさんあります。しかし、学校を卒業して社会に出た後、大勢に勉強したくなります。新しい情報も頭に入ってこないのは頭を動かしないということです。自転車を動かさなければそのうち次が出てしまうように頭を動かさなければそのうち次が出てしまうのです。勉強は頭を鍛え、心を分からせないようにの特効薬です。勉強しているときに体は衰えることがあっても心が衰えることはないのです。勉強して頭を作業取り。人生なりごと精神時代に変える30の方法。まとめ、その1、年はとっても心だけはいつまでも若く、その2、年を取ってからこそ浅い点に飛び込んでいく。その3、もうそんな年じゃないかと気にする。その4、本を読む習慣を身につける。その5、メイクをして向上心を維持する。その6、恋愛をして脳の若々しさを維持する。その7、素直に謝ることを大切にする。その8、勝ちまでより楽しむことにこだわる。その9、面倒を大きく見せる。その10、上を向いて歩く。その11、たくさん挑戦してたくさん失敗をする。その12、嫌なことを早く終わらせてしまう。その13、失敗のことより成功のことを考える。その14、昔話をやめてこれからの話をする。その15、人の話はしっかりする。その16、終わりのない目標を持つ。その17、好きなことをして心にどんどん元気を与えていく。その18、初めての経験を丸ごと楽しんでしまう。その19、エッチで辛さを吐き出す。その20、不得意なことも挑戦してみる。その21、笑うときは大きく笑う。その22、体を動かす習慣を持つ。その23、心を敏感にして小さな感謝に気づく。その14、お金を守りにするから今の自分の成長に投資する。その15、叱られることに感謝する。その16、憧れに向かって走る。その17、いろんなことを吸収するために謙虚さを忘れないようにする。その18、子供の頃に読んだ本を読み返してみる。その19、復習をして本当の勉強を始める。その30、勉強をして頭の作業を取る。